聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第40章12節から14節。手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか。地の塵をマスで測り尽くし、山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるものがあろうか。主の霊を測りうるものがあろうか。主の企てを知らされるものがあろうか。主に助言し、理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせうるものがあろうか。新約聖書コリントの信徒への手紙1第2章6節から16節。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは、隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために、世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人、この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは、神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも、人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり、霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしません。誰が主の思いを知り、主を教えるというのか。しかし、私たちはキリストの思いを抱いています。お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、10月第2の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださったことに感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちは救いの恵みのうちに生かされているにもかかわらず、その救いに感謝して生きるよりも自分勝手に生きてしまうものです。昨日までの一週間も言葉と行いと思いとによってあなたに背き、隣人を傷つけてきたことを御前に告白いたします。どうか私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。御言葉によって私たちを新しく生かし、あなたに立ち返らせて新しい一週間の歩みへと使わせてください。それぞれが使わされる先に、この礼拝で与えられる祝福を運んでいくことができますように。本日は新学校日、伝道献身者奨励日です。日本の伝道のために、教会が立ち続けていくために、あなたが日本の教会から、そして私たちの教会から、伝道献身者を起こしていってください。献身者養成の務めを担っている神学校の働き、とりわけ東京神学大学の働きを祝福し、 導いてください。あなたによって召され献身した神学生の一人一人の歩みを導き、その学びと奉仕とを支えてください。私たちの群れから献身した佐藤淳神学生は、本日横須賀小川町教会に招かれ、そこで主日礼拝の説教奉仕をされています。どうか聖霊の働きによって、力強く御言葉を語ることができますように。佐藤神学生の使わされる日に向けての歩みを導き、支え守ってください。私たちが祈りと捧げ物とによって東京神学大学の働きを支えていくことができますように、本日の午後に行われる東京神学大学神奈川地区講演会の秋の総会と講演会をも祝してください。来週は秋の伝道礼拝が行われます。あなたご自身が一人でも多くの方をこの礼拝へと招いてくださり、あなたを信じて生きる歩みに本当の幸いがあることを示してください。そのために私たち一人一人がチラシやハガキを用いるなどして、家族や知人、親しい方々をこの礼拝へとお誘いすることができますように。10月、11月にも創立150周年記念事業が続きます。バザー、展示会とコンサート、講演会が行われ、白教会150年史、信徒証言集も出版されます。それぞれの準備を導き、そのために労苦している方々の働きを支えてください。これらの記念事業を通して、私たちの教会が伝道の御業に仕えていくことができますように。ようやく涼しくなってきましたが、気温差の大きい日々が続いています。そのために体調を崩している方々を顧み、癒しと回復とを与えてください。ご高齢のため、病のために弱りを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて、慰めと平安とを与えてください。心身の重荷を抱えている方、平日の歩みの中で、さまざまな葛藤を抱えている方、家族の介護や看取りをしている方、恐れや不安、焦りや怒りを抱えている方、孤立して絶望を感じている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望を与えてください。またいろいろな事情によって、主の日の礼拝から遠ざかっている方々の信仰と生活等を守ってください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われ、日々の歩みを支えられますように。今週の土曜日にはお芋掘りハイキングが行われる予定です。天候が守られ、参加する子どもたちが楽しいひとときを過ごし、良い交わりを体験することができますように。そのことを通して、あなたからの恵みを豊かに受けることができますように。多くの思いと時間を割いて、教会学校の働きのために仕えてくださっている教師一人一人を祝し、その働きを導き支えてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し、導いてください。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスキリストと出会い、人生の土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し導き支えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。どうかあなたご自身が、お一人お一人に語りかけてくださり、信仰の告白へと導いてください。能登半島では、1月の地震に続き、先日の大雨があり、22被災された方々がいらっしゃいます。ようやく復旧・復興が進み始めていたところであっただけに、心が折れそうになっている方々もいらっしゃいます。どうか希望の持てない困難な状況にある方々を顧み、あなたが傍らに寄り添い、
慰めと平安を与えてください。そして復旧復興のために必要な物資や人材を備えてくださいますように。誠に悲惨な世界の現実に御手を伸ばしてください。ロシアとウクライナの戦争は終わりが見えず、パレスチナにおける戦争はイスラエルとハマスだけでなく隣国をも巻き込み、さらに拡大しています。町が破壊され、多くの命が奪われ、多くの人々の生活が脅かされています。どうかこれ以上、これらの戦争がエスカレートしないように、特に国々の指導者たちに知恵と賢明な判断を与えてください。私たちが日本と世界の悲惨な現実を覚えて忍耐して取りなし祈っていくことができますよう支えてください。本日藤掛牧師は江南希望教会で主日礼拝説教奉仕をされています。多くの働きを担っておられる藤掛先生を支え、ご健康を守ってください。江南希望教会をはじめ、神奈川連合長老会に連なる諸教会が、この地にあって力強く福音を述べ伝えていけますよう支えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日はコリントの信徒への手紙1、2章6節から16節を読みます。で、先月6節から9節を読みましたので、本日は10節以下を中心に読むことになりますが、10節以下は6節から9節の内容を受けて語られているので、6節から16節全体を聖書箇所としました。6節から9節と10節以下の結びつきを捉えつつ、10節以下を読み進めていきます。で、10節冒頭で、神が霊によってそのことを明らかに示してくださいましたと言われていますが、このそのことについて6節から9節で語られていました。で、一言で言えば、そのこととは神の知恵です。で、その神の知恵が隠された神秘であったということが7節前半で、私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵でありと言われていました。で、神秘と訳された言葉は秘められた計画とも訳されます。2章1節で、兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでしたと、言われていましたが、この秘められた計画が神秘と同じ言葉です。このように神の知恵とは隠され秘められた計画です。ではその計画とは具体的にはどのような計画なのでしょうか。で、それが7節後半で、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものと言われていました。つまり神様は私たちに栄光を与えるためのご計画、つまり私たちを救うためのご計画を天地創造の前から定めてくださっていたのです。隠され秘められた計画とは、私たちを救うための神様の救いのご計画なのです。で、一人子イエス・キリストの十字架の死は、この神様の救いのご計画において決定的な出来事でした。私たちを救いたいという御心のゆえに、神様は一人子を十字架にかけてくださったのです。しかしこの救いのご計画は隠されていたので、八節にあるように、この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解できませんでした。主イエスが最も残酷な十字架刑で死なれることに、みすぼらしいお姿で死なれることに、神様の救いがあるとは誰も思わなかったのです。パウロが9節で引用している御言葉を用いれば、目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかった救いの御業を、神様は主イエス・キリストの十字架で成し遂げてくださったのです。で、この神様の救いのご計画は、ずっと隠され、 秘められたままであったのではありません。改めて10節を見ると、私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいましたとあります。神様が私たちにその救いのご計画を明らかに示してくださったと言われています。で、明らかに示すという言葉は覆いを取り除くという意味の言葉です。覆いがかけられて、隠され、秘められていたものが、その覆いが取り除かれることによって明らかになります。で、私たちは自分の力でその覆いを取り除くことはできません。神様が覆いを取り除いてくださることによって、神様の秘められた救いのご計画が私たちに明らかになるのです。で、このことが主イエスの十字架の死と復活において実現しました。一人子が十字架で死なれ復活させられることにおいて、神様の秘められた救いのご計画が明らかに示されたのです。しかしよく考えてみると、主イエスの十字架の死と復活という2000年ほど前に起こった歴史的事実を知ったからといって、神様の救いの御心を知らされたとは言えません。私たちへの計り知れない神様の愛を知らされたとも言えません。別の言い方をすれば、歴史的事実を知ったからといって、主イエスがこの私の罪のために死んでくださったと信じられるわけではないのです。で、このことが起こるのは霊によってとあるように、聖霊の働きによってです。礼拝に来て説教を聞いていても、自分で聖書を読んでいても、あるいは教会学校やキリスト教学校で聖書のお話を聞いていても、主イエスの十字架の死は自分とは関係ないと思っていたのに、ある時主イエスの十字架の死がこの私のためだったと気づかされます。で、このことがまさに聖霊の働きによって起こるのです。今天におられる主イエスが聖霊の働きによって私たちと出会ってくださることによって起こるのです。私たちは聖霊の働きによってこそ、神様の秘められた救いのご計画がこの私のための救いのご計画であることを明らかに示されるのです。で、少し話が脱線しますが、神が霊によってそのことを明らかに示してくださいましたの霊がダブルコーテーションでくくられているのにお気づきかと思います。で、これはこの霊が神の霊、つまり聖霊を意味することを示しています。で、11節の人のうちにある霊の霊や12節の世の霊の霊も、言葉としては、単語としてはダブルコーテーションでくくられた霊と同じ言葉、同じ単語ですが、文脈から聖霊を意味していないことがわかるので、くくられていません。この箇所に限らず、新約聖書で霊がダブルコーテーションでくくられていたら、その霊は聖霊を、神の霊を意味しているのです。さて、話を戻して、10節の後半でこのように言われています。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。聖霊の働きによって私たちに神様の救いの御心が明らかに示されるのは、聖霊がすべてのことを神様の深みさえも極めるからです。神様の深みと、人間を救おうとされる神様の恵み、神様の愛の計り知れない深さ、大きさです。その神様の恵みと愛の深さ、大きさを私たちは自分の知識や経験によって知ることはできません。しかし聖霊はその深さ、大きさを極めていて、それを私たちに示し信じさせるのです。で、このように聖霊が神様の深みさえも極めていることを人間の経験と対比して説明しているのが11節です。一 人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいませんと言われていますが、人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうかとは、自分のことは他の人にはわからない、自分のことは自分にしかわからないということです。で、このことは、必ずしも正しくないのであって、私たちはしばしば自分のことが自分でもわからないということを経験します。しかしその一方で、私たちは確かに自分の苦しみや悲しみを他の人に分かってもらえないという経験もします。ここではそのような自分の思いは自分にしか分からないという私たちの経験を取り上げていると言えるでしょう。それと同じように、それ以上に、神様のことは神の霊にしか分かりません。神の霊、聖霊だけが神様の御心を、その救いのご計画を、その救いの御業を知っていて、それを私たちに伝えるのです。12節の前半では、私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けましたと言われています。で、原文を見ても文頭に私たちという代名詞があります。で、ギリシャ語では代名詞が必ずしも必要ではないので、代名詞があるというのは私たちを強調するためです。あえて強調して訳せば、他ならぬ私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けましたとなります。で、その他ならぬ私たちとは、この手紙を書きコリント教会を建てたパウロとその同僚の伝道者たちではありません。そうではなく、他ならぬ私たちとは、すべてのキリスト者のことです。6節から16節で一貫して使われている私たちは、すべてのキリスト者を指しているのです。なぜなら、神様からの霊を受けたのは、パウロのような伝道者だけではなく、すべてのキリスト者だからです。使徒言行録の2章は、ペンテコステの出来事を語っていますが、聖霊が弟子たちの上に下ると、彼らは神様の偉大な救いの御業を語り始めました。弟子たちを代表してペテロが説教をしますが、その説教を聞いて心を打たれた人たちが、私たちはどうしたらよいのですかと尋ねると、ペテロはこのように答えました。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。私たちは洗礼を受けることにおいて賜物として聖霊を受けます。洗礼において神様の深みさえも極めている聖霊を受けることによって、十二節の後半にあるように、神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。で、逆に言えば、私たちは聖霊を受けなければ神様が恵みとして与えてくださったものに気づけません。世の霊と言われていましたが、世の思いや世の考えと言い換えることができるでしょう。かつて世の思いや世の考えに支配されていたとき、私たちは不平や不満をたくさん抱えていたのではないでしょうか。この世の思いや考えは私たちを自分と他の人を比べることへと駆り立てます。私たちはあらゆることについて自分と他の人を比べて、自分が置かれている環境や自分が持っているものは十分ではないと、恵まれていないと、不平や不満を抱いていたのです。しかし洗礼を受け、賜物として聖霊を受けて生きている私たちは、神様が恵みとして自分に与えてくださったものを知るようになります。で、それは洗礼を受けたら置かれている環境が改善するとか、富や健康や幸福が手に入るとか、そのような自分にとって都合の良い恵みが与えられるということではありません。 神様が与えてくださる恵みはいわゆる御利益ではないのです。しかしたとえ置かれている環境や持っているものは洗礼を受ける前と何一つ変わらなくても、自分の人生のすべてが主イエスの十字架において示された神様の愛の中に置かれていることに気づかされることによって、私たちは自分に与えられている恵みを覚えて歩めるようになるのです。そうは言っても、私たちの昨日までの一週間を振り返るなら、毎日ぶつくさと不平や不満を漏らしながら歩んできたかもしれません。洗礼を受けても、私たちには依然として弱さと欠けがある。私たちは神様に感謝するよりも不平や不満を漏らして生きています。しかしそのような歩みにあっても、私たちはふとした時、神様が自分を愛し大切にしてくださり、自分の重荷を共に担ってくださり、そして神様に向かって祈ることを許してくださっていることに気づかされます。その時私たちは不平や不満を漏らしてしまう状況の中で、神様の恵みを覚えるよう導かれるのです。主イエスの十字架の恵みを信じて生きるとき、私たちは日々の歩みの中で、神様が恵みとして自分に与えてくださったものを数えて歩むように変えられていくのです。私たちの頑張りや努力によってではなく、聖霊の働きによって私たちはそのように変えられていくのです。で、私たちは聖霊の働きによって神様の救いの御心、救いのご計画を示され、自分に恵みとして与えられているものを示されて、それで終わりではありません。私たちはその救いの御心、救いのご計画を他の人たちに語り始めます。伝道し始めるのです。主イエスの十字架による救いの恵みを知ったら、それを語り出さずにはいられないのです。来週、私たちの教会では秋の伝道礼拝が行われます。この礼拝において、私たちはまだ神様の救いの御心を知らない方々に、その御心を、その恵みを届けていきたいと願います。しかし私たちの知恵や力によって救いの御心が人々に届いていくのではありません。13節でこのように言われています。そして私たちがこれについて語るのも、人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。教会が救いの恵みを語るとしたら、それは人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によります。聖霊の働きによって、聖霊に教えられた言葉によって、教会は救いの恵みを人々に語っていきます。神の霊によって示されたことは、神の霊によってしか語ることも説明することもできないからです。ですから私たちは来週の秋の伝道礼拝に向かって、何よりも聖霊の働きを求めて祈っていきたいのです。で、このことは私たち一人一人の証においても同じです。私たちは礼拝から使わされて、それぞれの場で救いの恵みを証しして生きる使命を与えられています。で、それは必ずしも言葉によって証ししなければならないということではありません。神様の救いの御心を示され、神様が与えてくださる恵みを数えつつ歩んでいるキリスト者は、その場にいるだけで、救いの恵みを証しして生きているからです。しかし言葉によって証しする機会が与えられることもあります。で、そのような時、私たちはどんな言葉を語ったらよいかわからなくなったり、言葉を取り繕ってしまったりします。けれども13節が私たちに告げていることは、私たちは聖霊の働きによってこそ救いの恵みを人々に語ることができるということです。私たちは聖霊の働きによって、聖霊に教えられた言葉によって救いの恵みを知らされました。しかしそれだけでなく、 その救いの恵みを人々に語り、証しし、届けていくのも、同じ聖霊の働き、聖霊に教えられた言葉によるのです。で、それは具体的に言えば、取り繕わなくてよい、格好つけなくてよいということではないでしょうか。洗礼を受けてキリスト者となったので、不平や不満を言うことなく生きることができていますと、まあ、取り繕って証しするのではなくて、不平や不満を漏らしてしまう毎日だけど、その中でも神様が与えてくださった恵みを覚えつつ生きることができていますと証ししていくのです。そのような私たちの偽りのない言葉が聖霊の働きによって人々に救いの恵みを届ける言葉となっていくのです。まあ、その一方で私たちは教会の伝道がなかなか進んでいかない、私たち一人一人の証がなかなか届かないという現実にも直面しています。で、このことは私たちを落胆させますが、しかし14節では、むしろ神様の救いはなかなか理解されないということが見つめられています。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。自然の人とは、自然体で生きている人のことではありません。積極的な意味で使われているのではなく、15節の霊の人と対比されて、消極的な意味で使われています。口語訳で、生まれながらの人と訳されていたように、自然の人とは、生まれながらの人間、神様に背き、神様から離れ、自己中心的に生きている人間のことです。そのように生きている人は、神の霊に属する事柄を受け入れませんと言われています。神様の救いの御心や、救いのご計画、あるいは神様が恵みとして与えてくださるものを受け入れようとしないのです。自然の人にとって救いの御心とか救いのご計画とか恵みの賜物というのは愚かなことであり、理解できないことだからです。で、それは2000年前に主イエスが十字架で死なれたことを愚かなことと考えているとか理解できないということでは必ずしもありません。誰でもその歴史的事実は理解できるし、人によっては主イエスの十字架の死を愚かなことどころか英雄的な行為と考えています。しかし主イエスの十字架の死がこの私の罪の許しのためであった、この私を救うためであったということは愚かなことであり理解できないことなのです。主イエスの十字架は私たちが罪人であることを突きつけます。私たちが自分の力では救われないことを突きつけ、何事も自分の力で何とかしたいと思っている私たちの誇り、プライドを傷つけます。だから、自然の人にとって、生まれながらの人にとって、主イエスの十字架による救いは、受け入れがたいことであり、魅力のないことであり、愚かなことにしか思えないのです。それを受け入れることができるのは、霊によって初めて判断できるからですとあるように、聖霊の働きによるほかないのです。で、私たちもかつては自然の人でした。神様に背き、神様から離れ、自己中心的に生きていました。その私たちが聖霊によって導かれ、信仰を与えられ、洗礼を受け、賜物として聖霊を受けて新しくされて、霊の人とされました。15節では、霊の人は一切を判断しますが、その人自身は誰からも判断されたりしませんと言われています。少し分かりにくい御言葉ですが、霊の人が一切を判断するとは、神様の救いのご計画を示されている霊の人が、どんなことに対しても、 その救いのご計画の中で、それに基づいて決めていくということではないでしょうか。主イエスの十字架のもとで決めていくと言ってもよいでしょう。私たちは日々大小さまざまなことを決断していますが、その時自分の願いを求めるのではなく、神様の御心を求めていきます。一つ一つの決断を自分の考えや思いの中だけで行うのではなくて、神様の救いのご計画の中で、救いの御心の中で、主イエスの十字架のもとで行うのです。そしてそのように神様の救いのご計画の中で判断していく霊の人は、誰からも判断されたりしません。で、それは他の人が自分をどのように判断するのか、どのように思うのかに自分の判断が左右されないということでしょう。他の人に好かれようと思って、あるいは嫌われようと思って決断するのではなくて、神様の御心を求めて決断することができるのです。洗礼を受け、聖霊を受けて霊の人とされた私たちには、他の人からの判断に右往左往しない生き方が、聖霊の働きによって示される神様の御心を求めていく生き方が与えられていくのです。16節の冒頭には、誰が主の思いを知り、主を教えるというのかとあります。これは共に読まれたイザヤ書40章13節からの引用です。で、そこでは、主の霊を測りうるものがあろうか、主の企てを知らされるものがあろうかと言われています。預言者イザヤは、そのようなものはいない、主の霊を測りうるものはいないと告げているのです。しかしパウロはこの御言葉を引用した後でこのように告げています。しかし私たちはキリストの思いを抱いています。イザヤは主の霊を測りうる者はいないと告げました。しかし洗礼を受け、賜物として聖霊を受けて霊の人とされた私たちは、キリストの思いを抱いているのです。聖書教会共同訳では、主の霊は主の思いと訳されています。つまりイザヤが主の思いと言ったのを、パウロはキリストの思いと言い換えているのです。私たちは主の思い、つまり神様の御心を直接的に知らされるのではありません。聖霊の働きによって、そしてキリストの思いを抱くことによって神様の御心を知らされます。ご自分は何一つ罪を犯されなかったのに、私たちを救うために私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死なれたキリストの思いを抱いて生きるとき、聖霊の働きによって神様の御心が私たちに示されていくのです。そしてキリストの思いを抱き、キリストの愛を抱いて生きる私たちは、聖霊の働きによってキリストの十字架の恵みを証ししていきます。キリストの思いを抱いて生きる私たち、聖霊の働きによって豊かに用いられて、キリストの十字架の恵みが人々に届けられていくのです。だからこそ私たちは日々キリストの思いを抱いて歩んでいきたい。この私の罪のために、この私を救うために十字架にかかってくださったキリストの思いを抱いて歩んでいきたいのです。来週秋の伝道礼拝が行われます。私たちはキリストの思いを抱いて、この伝道礼拝に備えていきたいのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。あなたの救いのご計画は隠され秘められていましたが、御子キリストの十字架の死と復活によって明らかに示されました。しかしこのキリストの十字架と復活が、この私の罪のため、この私の救いのためであると分かるのは、 聖霊の働きによってです。聖霊の働きによって私たちがあなたの救いの御心、救いのご計画を示され、また日々の歩みの中であなたが与えてくださっている恵みを数えて歩むよう変えられていることに感謝いたします。私たちは日々不平不満を漏らして生きてしまう弱いものですけれど、その歩みの中にあなたが与えてくださっている恵みを覚えて、それを数えて歩むことができますように。そして聖霊の働きによってキリストの十字架の恵みを示された私たちが、同じ聖霊の働きによってその恵みを人々に届けていくことができますよう導き支えてください。洗礼を受け、賜物として聖霊を受けて新しくされ、霊の人とされている私たちはキリストの思いを抱いています。私たちがこの私の罪のために、この私の救いのために十字架にかかってくださったキリストの思いを抱いて歩んでいけますように、その私たちに聖霊の働きによって御心を示し、またその私たちを用いて伝道の御業を進めていってください。来週の秋の伝道礼拝に向けて、私たちが聖霊の働きを祈り求め、キリストの思いを抱いて備えていけますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌346番、差し支えない方をお立ちください。